Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Luke chapter 2, verses 44 to
46.
Thinking he was in their company, they travelled on for a day. Then they began looking for him amongst their relatives and friends.
イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、
When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him.
見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。
After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions.
そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。
The title of today's message is The Search for God.
今日のメッセージの題は神を探す。 神を探すです。
This message is the second message focusing on a little episode in Jesus' life prior to his public ministry.
今日のメッセージはイエスが公に教えを始める以前の小さな一つのエピソードについての第2回目になります。
Jesus and his earthly family had gone to Jerusalem to take part in the Passover feast.
イエスは家族と共に例年参加する杉越の祭りに参加するためエルサレムに出かけたのです。
When his family headed home, they didn't realize that he wasn't amongst their group for that for about a day.
そして家へ戻る途中、家族はイエスがいないことに一日中気づかなかったのです。
From today's verses, we can learn about the stages we all go through on our own search for God.
今日のこの御言葉の箇所を通して神を探して誰もが通る過程というものを学ぶことができるんです。
Actually, God is not far away. It's just that some of us are not looking properly.
実際、神は遠いところにおられるわけではありません。私たちがきちんと見ていないだけなのです。
From today's passage, we can learn 5 stages of the search for God in our lives.
では、その神を探す5つの過程を学んでいきます。
The first stage is unaware.
一つ目の過程、それは気づいていない。気づいていない。
First part of verse 44 says, Thinking he was in their company, they traveled on for a day.
44節に、イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行ったとあります。
Joseph and Mary went about their journey thinking that Jesus was with them.
ヨセフとマリアはイエスが自分たちと一緒にいるものと思って帰りの旅をしていました。
They were so caught up in the busyness of making their journey home that they were unaware of where Jesus was.
二人は家路を急ぐあまりにイエスがどこにいるか把握していなかったのです。
The same is true for many of us. We can get so caught up in our day-to-day lives, our work, our study, our families, our recreation, that we don't think about God and what place He might have in our lives.
このことは私たちにも当てはまるんです。毎日の仕事や勉強、家族、娯楽といった日々のことに熱中して神に思いを寄せないで、どこに神が今おられるのか考えない人がたくさんいるわけです。
Let's look at Haggai chapter 1 verse 9.
では、 旧約のハガイ書を見ましょう。ハガイ書1章9節。ハガイ書は旧約の後ろから3番目です。
You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why, declares the Lord Almighty, because of my house which remains in ruin, while each of you is busy with his own house.
あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。
Many people go through life just focusing on making things or obtaining things that will not last.
たくさんの人が永遠に残ることのないものを作ったり、手に入れることをフォーカスして人生を生きています。
These things can take many shapes and forms, from material possessions to superficial friendships.
その形は物を追い求めてやまない行動ということから、薄っぺらな友情を作っていくことまで、いろいろな形があります。
Many people remain unaware or ignorant to the things of God.
多くの人が神の実在に気づかず、知ることすらなく生活しています。
It takes something external, something from the Holy Spirit to awaken them.
その彼らの目を目覚ませるには、聖霊による外部からの力が必要になります。
And we, as God's messengers, need to, through the guidance of the Holy Spirit, be the ones who...Share with others to help open their eyes that they may look towards God.
ですから、神を知る私たちは、こういう人々の目を開いて、神に目を向けさせる真の神の使者となっていくことが大切です。
アーメン。
Amen.
The second stage is awakening.
二つ目の過程、神を探して二つ目の過程。目覚める、目覚める。
Verse 44 says, "They began looking for him among their relatives and friends."
44節に、それから親族や知人の中を探し回ったとあります。
At this point, Joseph and Mary came to the realization that he was not with them.
ヨセフとマリアはイエスが一緒にいないことに気づきます。
They began to embark on a search for their missing son.
彼らは自分たちが見失った息子を探し始めます。
In our own search for God, we come to a point where we realize something is missing.
人が神を探すときも、このように自分の人生に何かが欠けていると悟った時なんです。
Something that sends us on a search.
何かを感じさせられるのです。
Just as that search began amongst their friends and relatives, our own searches can often begin with the familiar.
ヨセフとマリアが親族や知人の中を探し始めたように、人はまず自分の身近な人の中から探していくものです。
As we take a step of faith towards God, we begin to develop a boldness to search further and further from our comfort zones.
そうして神への信仰の道を進んでいくうちに、今自分のいるところからもっとより遠くへと向かっていく大胆さを持つようになっていきます。
Ecclesiastes chapter 3 verse 11。
では旧約伝道者の書を見ましょう。伝道者の書3章11節、前から4番、あ、ごめんなさいね、伝道者真ん中あたりですね、箴言の次です。3章11節、
Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from the beginning to the end.
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。これが人です。
In our hearts, there is a longing and a yearning for the eternal, things which transcend just the here and now.
人の心には今を超える永遠というものを切望する思いがあります。けれども、多くの人がその思いを無視しようとベストを尽くしてしまうのです。
Many will try to do their best to ignore it.
その思いを無視することにベストを尽くすんです。
They try to desensitize themselves to it with hard work, mind-altering substances, other types of addictive and obsessive behaviors, and other forms of self-abuse or false religions.
その永遠を切望する思いに過敏にならないように、人はひたすら働いて、また薬物やアルコールなどの物質に依存し、何かに執着し、また自分を傷つけてみたり、間違った宗教を持ってこの思いを取り去ろうとしているんです。
Yet, when an awakening occurs, one begins to desire to put aside those foolish things and find something to do with real eternal purpose and meaning.
でも、人は一旦目覚めると、そんな愚かなことを脇へ置きます。そして何かもっと永遠的な目的、意味を見つけようと動き始めます。
Let us look to God for purpose and meaning and show the way to others.
私たちはこの永遠の目的、意味である神に目を向けていきましょう。
アーメン。The third stage is choosing.
三つ目です。五つの過程のうち三つ目、神を探して。三つ目、選ぶ。選ぶです。
When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him.
45節に、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返したとあります。
At this point, Joseph and Mary made a conscious choice to stop their journey and return to Jerusalem to look for Jesus.
この時、ヨセフとマリアは家へと向かわず、イエスを探しにエルサレムに引き返すことを選んだのです。
There comes a point in our lives where we need to make a conscious choice to stop going along in our own ways, repent, and start to seek God and His ways.
これが私たちの人生にあって、自分の思いの生き方をやめ、悔い改め、神を求め、神の道を歩き始めるということになります。
Matthew 7, verses 7 to 8.
マタイの福音書7章7節8節。マタイの福音書7章7節8節。
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.
求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。
For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened.
誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
Maybe there are some people here or listening to us on the internet who are beginning to awaken to the things of God.
ここにいらっしゃっている方、そしてインターネットで聞かれている方の中には、ちょうど今神に目覚められている方がいらっしゃるかもしれません。
It's now time for you to make a choice.
そんなあなたにとって今が選択の時です。
Do you just continue along in your comfort zone?
今のまま自分の枠の中で生きていかれますか?
Or do you repent and turn to God?
それとも自分を悔い改めて神へと向きを変えていかれますか?
Maybe there are others who have been a Christian for a while.
また長くクリスチャンとして生きておられる方もいらっしゃるかもしれません。
But they have stagnated and are not growing.
でも信仰の成長がなく、沈滞してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
Isn't it time for you also that you made your choice to leave your comfort zone and take a journey of faith with God?
そういう方々も、今が選択の時ではありませんか。自分の枠を出て、信仰、神にある信仰の道を前へ進んでいく選択の時です。
Let's choose God today.
今日こそ神を選びましょう。
Amen.
Amen.
The fourth stage is perseverance.
5つの過程の4つ目です。神を探して4つ目。忍耐する。忍耐する。
The first part of verse 46 says, After 3 days they found him in the temple courts.
46節に、そしてようやく3日の後に見つけたとあります。
Their search for Jesus didn't just end with the choice to go back to Jerusalem. They had to continue to search for him for 3 days to find him.
エルサレムに引き返す選択がすぐにイエスを見つけることにはつながらず、両親は3日間も探し続けなければならなかったんです。
The Christian life is more than just about making a decision and saying a prayer.
クリスチャンの人生も単に神を選ぶ選択をして祈るだけというものではありません。
Following Christ can get tough at times. That's when you need to have perseverance.
キリストをフォローするということは、あなたが忍耐しなければならない苦しい時も出てくるということなんです。
Let's look at Hebrews chapter 10, verses 35 to 36.
ではそのことを見ましょう。ヘブル人への手紙10章35節36節です。ヘブル人への手紙新約
So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded.
ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。
You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.
あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
Sometimes we go through a time in our lives when God seems distant.
私たちは時に神を遠くに感じることがあるものです。
Maybe you're living through a time right now.
もしかしたら今あなたはそういう時にいられるかもしれませんね。
Are you praying for a breakthrough?
それを打ち破るために祈っておられますか?
Or are you praying for someone's salvation?
誰かの救いのために祈られているかもしれません。
Does it seem like sometimes your prayers go on for months or even years unanswered?
あなたのそういう祈りは何ヶ月も何年も答えられていないように思われているかもしれませんね。
These are the times when our perseverance is tested and we can be tempted to give up.
私たちは神に忍耐をテストされる時があるんです。諦める試みを受けるんです。
We need to stand strong.
でも私たちはその神にあって固く立つことが大切です。
He will reward us if we are faithful.
神は必ず報いてくださいます。
Amen. Amen.The fifth stage is learning.
最後の神を探して5つ目は学ぶです。
The second part of verse 46 says,Sitting among the teachers, listening to them and asking them questions.
46節に、教師たちの真ん中に座って話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけたとあります。
Jesus hadn't gotten lost.
イエスは迷子になったわけではありません。
Rather, he was in conversation with the greatest teachers in the land.
その土地の最も優れた教師たちと会話しておられたんです。
Why did he need to be there?
では、なぜイエスはそこにいなければならなかったのでしょうか?
Just hold that thought in your mind.
しばらく考えてみてください。
One theological definition of God is that he is omniscient. In other words, he knows everything there is to know.
その前に、まず神という定義づけですが、その定義づけの一つが、神は全知の神、全知のお方ということです。
There are many theological and philosophical debates about how exactly God is omniscient, which we don't have time to get into in this message.
言い換えると、知るべきことをすべて知っている方ということです。神がではどれほどすべてのことを知るものであるかということについては、たくさんの神学的、哲学的ディベートがあります。それについて見ていく時間は今日はありません。
However,From the biblical record, we see that when Jesus chose to take on human form, he was not omniscient.
でも聖書からわかるのは、人となられることを選ばれたイエスは、その当時全知の神ではなかったことが読み取れます。
He did have a lot of knowledge of things beyond other humans.
もちろんイエスは、他のどんな人間よりもはるかに多くの知識を持っておられたのですが、この世におられた時には、この世におられた時には全てを知るものではなかったのです。
But he didn't know everything when he was on this earth, only what the Father revealed to him.
全てを知るものではなかったけれども、父なる神がご自分に示されてくださることで、理解していかれたのです。
So, I think the answer to why did he need to be there lies in three reasons.
ですから、これらのことを踏まえて、なぜイエスがそこにいなければならなかったのかという答えは3つあると思います。
Firstly, as he grew as a human, his mission was gradually revealed to him by God.
まず、1つ目に、人として成長される過程で、彼に託されている使命が神によって徐々に示されていったという理由。
Secondly, this was a time when God wanted to reconfirm his mission to the people, especially to his earthly parents.
二つ目に、神はこの時人々に、特にイエスのこの世の両親に対してイエスの持っておられる使命を再確認させておきたかったという理由。
And thirdly, he was setting an example for us to be continually open to learning new things and growing in the faith.
三つ目に、私たちに対して新しいことを学んでいき、信仰を伸ばしていくようにと自ら模範を示すためであったという理由。その三つがそこにおられた理由だと思います。
Let's turn now to Ephesians 4, verses 11 to 12.
それでは、エペソ人への手紙4章11節12節を見ましょう。エペソ人への手紙4章11節12節。
It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers.
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
To prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up.
それは、聖徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。
If we want to grow in our Christian walk, then we need to learn.
私たちがクリスチャンとして成長していきたいと思うなら、学びが大切です。
And there are two main ways we can learn as a Christian.
そして学び方には大きく2つの方法があります。
Firstly, through the scriptures.
まず1つ目は御言葉を通しての学びです。
And second, through godly people who can teach us.
もう1つは信仰の熱い人々の教えを通して学ぶということです。
I just focus firstly on the use of the words apostles and prophets.
まずこの御言葉に出てくる使徒と預言者ということをちょっと話します。
Because it has a double meaning in the scriptures.
この2つの言葉には2つの意味が含まれているんです。
Firstly, it can refer to the New and Old Testaments, respectively.
まず、新約聖書、旧約聖書にこの二つの人々の働きは言及されています。
But they can also refer to people who occupy those roles within the church.
もう一つ、この二つの役職ね、この二つの働きを持つ人たちは、この使徒と預言者というのは教会の中にあってそういう役割に従事している人のことをも指しているんです。
An apostle means one sent. That is a person who is gifted in planting and establishing churches in new regions.
使徒というのは使わされたものという意味なんですけれども、これは新たな場所で教会を建て設立していく賜物を持つ人のことです。
A prophet is someone who brings God's messages to the people.
預言者とは神のお告げを人々に知らせる人を言います。
Unfortunately, there are some false apostles and many false prophets who give these offices a bad name.
残念なことに偽物の使徒、そしてたくさんの偽の預言者がいすぎて、この二つの役職のに汚名を着せてしまっています。
And that has caused many Christians to think these types of people no longer exist in the church.
そのために多くのクリスチャンがもはや教会にあってはこの二つの役割は存在しないんだと考えているんです。
However, from my study of the scriptures, and I've come to this understanding that in order for the church to be truly living up to its mission in the world, then all five roles of the ministry should be active in the church.
けれど、私の聖書の勉強とその理解から言わせてもらえば、教会がこの世にあって教会の持つ使命を真に実践しているとき、このキリストの体を立て上げるための5つの役割は活発に行われているはずだと私は思います。
So let's have an attitude of continually learning from God. Let's be a learning church.
ですから、キリストの体を立て上げるために私たちも学び続けていける教会となっていきましょう。
Amen.